神の箱の帰還。主の箱は7ヶ月の間ペリシテの地にあった。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼んで尋ねた。主の箱をどうしたものでしょう。どのようにしてあれを元のところに送り返したらよいのか教えてください。彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すにあたっては何も添えずに送ってはならない。必ず賠償の捧げ物とともに返さなければならない。そうすればあなたたちは癒され、神の手があなたたちを離れなかった理由も理解できよう。ペリシテ人は言った。それでは返すにあたって賠償の捧げ物は何が良いのでしょうか。彼らは答えた。同一の災厄があなたたち全員とあなたたちの領主に下ったのだから、ペリシテの領主の数に合わせて5つの金の腫れ物と5つの金のネズミにしなさい。腫れ物の模型と大地を荒らすネズミの模型を作ってイスラエルの神に栄光を期すならば、おそらくイスラエルの神はあなたたち、あなたたちの神々、そしてあなたたちの土地の上にのしかかっているその手を軽くされるだろう。なぜあなたたちはエジプト人とファラオがその心を固くしたように心を固くするのか。神が彼らを悩ませたので彼らはイスラエル人を生かせざるを得なくなり、イスラエル人は去っていったではないか。今新しい車1両とまだ首輝きをつけたことのない乳を飲ませている雌牛2頭を用意しなさい。雌牛を車につなぎ、子牛は引き離して小屋に戻しなさい。主の箱を車に乗せ、賠償の捧げ物として主に返す金の品物を箱に入れ傍らに置きなさい。それを送り出し行くがままにしなさい。そして見ていて、それが自分の国に向かう道をベトシェメシへ登っていくならば、我々に対してこの大きな災難を起こしたのは彼らの神だ。もしその方向に登っていかなければ、彼らの神の手が我々を撃ったのではなく偶然の災難だったのだということがわかる。人々はその通りに行った。乳を飲ませている2頭の雌牛を連れてきて車につなぎ、子牛を小屋に閉じ込めた。主の箱を車に乗せ、金で作ったネズミと腫れ物の模型を入れた箱も乗せた。雌牛はベトシェメシへ通じる一筋の広い道をまっすぐに進んでいった。歩きながら泣いたが、右にも左にもそれなかった。ペリシテの漁師たちはベトシェメシュの国境まで後をつけていった。ベトシェメシュの人々は谷合いの平野で小麦を借り入れていたが、目を上げると主の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベトシェメシュの人ヨシアの畑に着くとそこに止まった。そこには大きな石があったので、人々は車に使われた木材を割り、雌牛を焼き尽くす捧げ物として主に捧げた。レビ人たちは主の箱とその脇に置いてあった金の品物の入った箱とを下ろし、大きな石の上に置いた。その日ベトシェメシュの人々は焼き尽くす捧げ物や他の生贄を主に捧げた。ペリシテの5人の領主はこれを見届けると、その日のうちにエクロンへ戻った。ペリシテ人が主の賠償の捧げ物として送った金の腫れ物は、アシュドドのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロンのために一つ、ガトのために一つ、ヘクロンのために一つである。金のネズミの数はペリシテの砦の町から田舎の村まで5人の領主に属するペリシテ人のすべての町の数に合っていた。主の箱が置かれた大きな石は今日でもベトシェメシュの人ヨシュアの畑にある。主はベトシェメシュの人々を撃たれた。主の箱の中を覗いたからである。主は5万のうち70人の民を撃たれた。主が民に大きな打撃を与えられたので民は喪に服した。ベトシェメシュの人々は言った。この聖なる神、主の御前に誰が立つことができようか。我々のもとから誰のもとへ行っていただこうか。彼らはキュルヤとエアリムの住民に使者を送って行った。ペリシテ人が主の箱を返してきました。下ってきて主の箱をあなた方のもとに担ぎ上がってください。